東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
7時から9時の間にエネルギー E の経絡に集中して、まず食べる消化の活動を盛んに行うためにエネルギーそこに集中します。じゃあその食べた後にどうなるかっていうと、今度化けるっていう活動に入ります。つまり皆さん食べたものをまず咀嚼して、ドロドロの状態にして、姿形を消して、胃の中に入って、さらにドロドロにして、今度腸の中に入っていきます。腸の中に入っていって化けるために、まず最初に何をするかっていうと、ご飯作るということを思い出してください。でご飯作るっていうのは、必ずご飯水で洗って、鍋の中にご飯入れて、水を入れて加熱します。加熱して、その水でご飯を煮込んで、加熱することによってその水は水蒸気になって、どんどんどんどん消えていきます。時間経つにつれてご飯出来上がります。でちゃんと食べれるようになります。食べ物体の中に入っていると同じプロセスを得ます。つまりそのまま吸収できるわけではなくて、吸収するためにはまずこれ加熱しないといけない。つまり姿形を消していて、例えば豚肉食べました、豚肉そのまま人の肉にならないんです。豚肉必ずタンパク質できて、加熱しながら分解してアミノ酸に分解します。でそのアミノ酸になって、さらに体のタンパク質に合成したりするというプロセスが必要とします。この一連のプロセス、必ず加熱っていう化学反応を起こすために不可欠なことは必要とします。胃の中に入って、腸の中に入って、これから加熱していきます。まず第一歩としてやることなんですけども、この食べ物の中の水を水蒸気に変えていきます。火の働き、まあ、いろいろありますけども、消化の化っていう化けるという働き、もう一つの働きなんです。その一歩手前やることなんですけども、食べ物の中の水分を水蒸気に変えていくというのは、この火の働きです。漢字で書くと、小生、小というのは昇る、生というのは清水の清です。食べ物の中の水分を加熱して水蒸気に変えて、この水蒸気を上に上がってきて全身を潤してくるというのは、これまず火の第一歩の働きです。消化機能を高めていくためには絶対やってはいけないことなんですけども、冷たいものを食べたり飲んだりするということです。例えば朝ごはんと一緒に冷蔵庫から出した冷たい果物をそのまま食べたり飲んだりするというのは、この消化活動にとってはものすごく迷惑のことです。食べ物を体の中に入れて加熱しなきゃいけないのに、冷たいものをそのまま入れてしまうと、その加熱の機能をどんどん低下させてしまいます。加熱するための熱は足りなくなってくるという状態に陥ってしまいます。熱が足りなくなってくるとどうなるかというと、水が水蒸気になっていかないです。水っていう液体状の水が体あちこち溜まります。いわゆるむくみの原因になります。で当然液体状の水ですから冷たいですので、体も冷やします。液体状の水の中に不純物どんどん溜まってしまいますので、不純物増えて、あるいはガスもそこに溶け込んでしまいます。そうすると水が酸化してしまいますね。それ酸化した水、体を腐食してしまいます。いわゆる水毒、あの水の毒って書きますけども、水毒の状態に陥ります。この水毒から体を守るためにはどうすればいいかというと、脂肪を使ってこの水を包み込んでどこかに置いておきます。これ脂肪細胞がいっぱい増えてくるんです。太りやすいっていう原因なんですけども、一番の原因っていうのは、体の中にはあちこちこういった冷たい水溜まってることによって、脂肪を使ってその水を包み込んであちこち蓄えるという症状です。ですから痩せるっていうのは脂肪減りましょうっていう言い方ありますけども、それは間違いです。脂肪を減らすではなくて、脂肪の中の汚い水を減らしていくんです。脂肪の中の汚い水、ちゃんと加熱して水蒸気に変えていけば、あるいはおしっこという形で外に出すことができれば、自然に体重も減ってきます。だから1日 2、3キロ体重を減らすということも十分可能です。あとは、この加熱という機能、低下してしまうと、あちこち水が溜まります。体の中の隙間だらけですから、この隙間の中に液体状の水溜まってしまうと、体非常に重く感じるんですね。体重も重いですし、実際体重はそんなにないんだけど、見た目はカリカリなんだけども、でも体が重いと疲れやすいという方は非常に多いです。なんで疲れやすいかというと、体の隙間の中にはそういった液体状の水をたくさんあるという状態なんです。本来は加熱してれば、その水水蒸気になっていきますので、水蒸気はキーですから、そうすると体の方軽く感じるはずです。要は隙間の中にはキーがいっぱい充満している状態、これは体風船というような感じなんです。体軽く感じますし、あと特に皮膚の下に、筋肉の筋繊維と筋繊維の間の隙間の中にキーが充満している状態であれば、筋肉の方は張りが非常にいいです。皮膚の張りもいいです。シワも少ないです。逆にそういったキーが少なくて、液体状の水をたくさんあるのでしたら、筋肉が重くなりますし、皮膚の弾力性も悪くなります。指で押すとへこんでしまって、なかなか戻ってこない。これはまあいわゆるむくみの状態です。体の中に大体70%前後水、体重の70%前後は水であると言われてますけども、この水っていうのは体にとってどの状態の水一番使われやすいかっていうと、一番理想の状態っていうのは、この水水蒸気になってくれる状態です。水蒸気になって、つまり水の分子バラバラな状態です。水の分子でバラバラな状態だとしたら、分子は小さいですから、細胞の中に出入りしたりすることができます。もし液体状の水だとしたら、水の分子くっついている状態大きいですので、細胞出入りすることはできないです。体の中に水あちこち溜まってるのに、体の方は乾燥したりするとか、喉を乾くとか、目が乾燥しますとか、そういった症状の方、一番の原因って何ですかっていうと、一番の原因っていうのは体冷えてるんです。体内部を冷えてるために、あちこち溜まってる水を水蒸気に変えることができない、細胞を潤すための水分が足りないという症状になります。よく勘違いされることなんですけども、体の中に水分が足りないでしたら、水を飲めばいいじゃないですかっていうご意見もあります。そういう健康法も結構ありますけども、水飲むだけで体の中に必要の水分を補うことできないっていうのは、東洋医学の考え方です。なぜかっていうと、食事で食べ物と一緒に入った水分、食事の中に含まれている水分と、スープ取った水分です。で、こういった水、食事と一緒に入ってくるわけですから、胃の中に、大体4時間ぐらいいます。小腸の中には大体10時間ぐらいいます。で、そして大腸の中にまだ10時間以上います。ですから、体の中には食べ物24時間以上あります。24時間をかけて、胃の中、腸の中、小腸の中、大腸の中、ゆっくり時間かけて加熱していきます。それによって水が水蒸気に変わって、その水蒸気細胞の中に出入りして、体の中を潤してくれますけども、飲んだ水、普通にペットボトルで飲む水とか、お茶で飲んだ水とか、胃の中にいる時間で大体数分間です。長くて10分です。で、腸の中にいる時間もすごく短いです。ですから、体の中にいる時間って短いです。時間が短いために、加熱するための時間はないですから、そのまま体の中素通りして、で、最後、おしっことして出てしまいます。そういう意味では、水たくさん飲むんだけど、喉乾きます。体の方乾燥するって、なぜかっていうと、その水っていうのは体の中で加熱する時間ないですから、そのまま素通りしてるっていうこともありますし、あとは冷たい水そのまま飲んだりすると、体の中にさらに冷やしてしまいます。加熱の機能を低下させてしまいます。ですから、体の水分を補うためには、一番いい方法っていうのは、食べ物と一緒に温かいものを取るのは一番理想です。よく漢方の中では、体の中で水分の補給のためにおかゆを取ります。おかゆっていうのは、米と一緒に入ってきてドロドロの状態ですから、体にとっては温かいですし、ドロドロの状態ですので、胃の中、腸の中にいる時間も非常に長いです。その中の水分ちゃんと加熱されて、水蒸気に変わって体を潤して、 くれます。だから普段の生活の中で自分の体を潤していきたいでしたら、ただの水を飲むだけではなくて食事と一緒に水分を取るように心がけた方がより賢いです。7時から9時の間に朝ごはん食べて、9時から11時の間にこれを加熱していく、水を水蒸気に変えていくという働きをここでします。だから朝あまり食べない、あるいは冷たいものをばかり食べる、あるいは咀嚼しなくて済むような軽いものしか食べないだとしたら、胃の機能、脾の機能ですね、いわゆる消化機能、全体的に低下してしまいます。でそれを習慣化してしまうと、何ヶ月、半年、1年続いてしまうと、体の方はまず胃の機能悪くなります、脾の機能も悪くなります。そうすると胃の方は痛いとか、胃潰瘍になったりとか、体むくみやすくなるとか、冷えやすくなるとか、あるいは体重く感じて疲れやすいとか、といった症状になりやすいです。さらに年取るにつれて表情筋がたるんできますので、ほうれい線が深くなります。顔の方はシワが増えて、首のシワが増えて、女性の場合は胸の方はたるんできます。この胃の経絡も脾の経絡も全部お腹通るわけですから、お腹の方は冷えやすくなって、お腹の方はたるんでしまって、水がたくさんそこに溜まったりします。胃の経絡と脾の経絡両方とも鼠径部を通りますので、鼠径部の方は痛くなりやすいとか、この両方とも太ももの前を通りますから、太ももの前冷えやすいとか、むくみやすいとか、胃の経絡膝の前の外側、脾の経絡は膝の前の内側を通ります。だから膝の前側痛くなりやすい。あとはすねの前の内側と外側、この胃の経絡と脾の経絡通ってますので、でそういったところを押すと痛い。あとこの東洋医学の考え方なんですけども、消化で得た栄養素を使って血液作ってるわけです。だから消化機能全体的に低下してしまうと、血液十分作ることができなくなりますので、貧血という症状になりやすくなります。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には、YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。